8月6日火曜日のニュースをソウルからお伝えします。まず今日お伝えする主な項目です。国連貿易開発会議が韓国を先進国としたことについて、ムン・ジェイン大統領は国連の加盟国が満場一致で韓国を先進国と認めたものだと評価しました。ユン・ソンニョル前検察総長は大統領選への出馬を決めた理由として、ウォルソン原発の廃炉問題を挙げ、現政権の脱原発政策を真っ向から批判しました。イスラエルが有効期限が迫っているファイザー製のワクチンおよそ70万回分を韓国に供給することになりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。国連貿易開発会議が5日、韓国の地位を開発途上国から先進国に変更したことについて、文在寅大統領は国連の加盟国が満場一致で韓国が先進国であることを認めたものだと評価しました。文大統領は6日、大統領府青瓦台で閣議を開き、その中で開発途上国から先進国への地位の変更は国連貿易開発会議が設立された1964年以来初めてのことで、極めて誇らしい出来事だと評価しました。文大統領は韓国は経済規模が世界10位に上昇したほか、 G7 主要7カ国首脳会議にも2年連続で招待されるなど、国際社会でのステータスが高まっている、堂々たる先進国というプライドを持ち、その責任と役割を果たし、世界をリードする国として飛躍するため引き続き前進していくと述べました。ムン・ジェイン大統領が今月23日に開会式を迎える東京オリンピックに合わせて日本を訪れる意向を日本側に伝えたと日本のメディアが報じました。産経新聞は6日、日本政府の関係者の話として、韓国政府が日本側に対し東京オリンピックに合わせてムン大統領が日本を訪れる意向を伝えたと報じました。産経新聞のこうした報道について大統領府青瓦台の関係者は6日、現時点で決まったことは何もない、ただ韓日首脳会談の成果を出す前提条件で本格的に検討できる、今は様子を見極めていると述べました。加藤勝信官房長官も6日の記者会見で、東京オリンピックに合わせた各国首脳の日本訪問については IOC 国際オリンピック委員会と各国のオリンピック委員会との間で調整が行われている、韓国でもこうした調整が行われていると承知しているが、現時点で日本側にムン大統領が日本を訪れるという通知があったわけではないと話しました。来年の大統領選挙に出馬する意向を表明したユン・ソンニョル前検察総長は5日、検察総長から退いた理由として、ウォルソン原発1号機の早期廃炉をめぐる問題を挙げ、今の政権の脱原発政策を真っ向から批判しました。ユン氏は出馬する意向を表明してから初めての活動として、ソウル大学のチュハンギュ原子核工学科教授と会談し、検察総長から退いた背景について、私が政治に参加することになったきっかけはウォルソン原発1号機の早期廃炉をめぐる問題、つまり政府の脱原発政策と関係がある、この問題の処理で前からも後ろからもものすごい圧力があった、これ以上この職についてはいられないと判断したと説明しました。また脱原発というのは国の政策としては望ましくない、社会的コンセンサスが十分得られておらず無理やり進められ 法律的な問題をたくさん抱えていると主張しました。ユン氏はこれからも自身の政界入りの大義名分となった脱原発政策への批判に集中する方針です。韓国南部では5日夜から6日朝にかけて降った雨が、降り始めからの雨量で300ミリを超え、大雨による被害が相次いでいます。전라남도광양市では6日午前6時過ぎに土砂崩れが発生し、住宅2棟が土砂に埋もれ、2棟が一部損壊しました。消防当局は家の中にいた1人が土砂に埋もれたとみて救助作業に当たっています。전라남도해남군では6日午前5時ごろ、60代の女性1人が急流に押し流され死亡しました。気象庁は梅雨前線が引き続き7日まで韓国南部に停滞するため、南部を中心にこの後さらに最大で250ミリの雨が降る見込みだと話しています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は6日までに新たに746人が確認され、1日の新規感染者は1週間連続で700人を超えています。地域別にはソウル市や경기도など首都圏だけで全体の 80.7% の557人に上りました。キム・ブギョム国務総理は6日、首都圏の自治体の長らが出席する特別防疫点検会議を開き、この中で感染症予防法の施行規則に従って感染防止措置に1回違反しただけでも10日間の営業停止処分となるなど、強力な措置が適用されると強調しました。オーセフンソウル市長は、首都圏の感染者のうち20代の割合が高まったことについて、活動が活発な若年層が優先的に新型コロナワクチンの接種を受けられるよう、ソウル市により多くのワクチンを割り当ててほしいと要請しました。中央災害安全対策本部のコン・ドクチョル第一次長は、感染力が強いとされる変異ウイルスのデルタ株の感染者数が毎週2倍に増えている、感染拡大防止の重大な岐路に直面しているとして、室内だけでなく屋外でのマスク着用の徹底や集まりの自粛を呼びかけました。こうした中、イスラエルがアメリカのファイザー製の新型コロナワクチンおよそ70万回分を韓国に供給することになりました。韓国とイスラエルは5日夜、有効期限が迫っているファイザー製の新型コロナワクチンおよそ70万回分を韓国に供給する契約を韓国と結び、数日内にワクチンの移送を始め、今月末までに終えるということです。イスラエルはその代わりに韓国が注文した同じ数量のファイザー製ワクチンを今年9月と10月に受け取るということです。ソウルや경기도、インチョンの首都圏のゴミの処分場が飽和状態に近づいていることから、2026年からは首都圏で発生したゴミの埋め立て処分が禁じられることになりました。環境部によりますと、廃棄物管理法の施行規則が6日に公布され、これによって首都圏では指定有料袋に入れて出していたゴミは2026年からは選別して焼却した後、残った焼却灰だけを埋め立てることができます。首都圏以外の指定有料袋のゴミは2030年から直接埋め立てることが禁じられます。これに伴って首都圏を中心に焼却施設を新たに建設する動きも加速化し、ソウル市は焼却施設の建設のため立地選定委員会を設け、妥当性評価などを進めています。しかし専門家の間では、政府が2050年カーボンニュートラルを宣言しておきながら、 二酸化炭素の排出につながるゴミ焼却の拡大を進めるのはおかしいという声が出ています。以上、クーヘンがお伝えしました。